今日の遥かなショーのゲストは岡部さんです、リスナーの方覚えていらっしゃるでしょうか。1年ちょっと前ですかね、3ヶ月ぐらい前、
ね、はい、あの雪の降る日だったのは覚えてます。
2月3月で100回目の時に来ていただいたんですが、はい、その岡部さんがなんと今は京都にいらっしゃるということで、私も京都にいるということでなんで京都にいらっしゃるんですか。
いやー、なんとですね、イリノイに行った後にですね、同志社大学 のラーニングコモンズというところに専任 の助教のポストを見つけまして、はい、そこに公募を出したら、まあ、通りまして、はい、でいろいろおかげさまでこちらに住んでおります。
もともとの専門がそういう情報学
ですか。はい、はい、そうですね、図書館情報学という、うん、まあ、すごくマイナーな学問なんですけど、英語で言うとライブラリー&インフォメーションサイエンス、はい、まあ、昔からは図書館学という、まあ、本の分類とは何だろうとかいう、話が研究としてあったんですけれど、そこに1960年か70年代ぐらいかな、コンピューターサイエンスで、コンピューターで本の目録分類とかを、まあ、やったらええんちゃうかみたいな話が来て、この情報検索をするにはどうしたらいいかだとか、より良い図書館どうしたら作ったらいいかみたいなことを考えてるみたいなのが、まあ、図書館情報学という学問領域で、僕はそこを専門にしています。
でさっきおっしゃったラーニングコモンズって最近は聞くんですけど、そんな一般的な言葉じゃないような、はい、あれ日本語ですか英語ですか
ルーツは英語です。
英語なんだ。
もともとアメリカの図書館の、流れで、インフォメーションコモンズとかメディアセンターといって、図書館の中を一部改装して、パソコンずらずらずらっと並べようという、改装の流れがあったんですね、はい、でそこからさらに人をつけたり学習の相談をする人をつけたり、ライティングのサポートをする人をつけたりして、勉強、まあ、学びラーニングのサポートをする場所みたいな形になってきたのが、ラーニングコモンズだというふうに言われています。で、90年代から00年代ですね、日本においてはここもう 5年6年ぐらいです、話題になってきたのは、でやっぱりアメリカでラーニングコモンズというのが盛んになっているらしい、よしじゃあうちらもちょっとやってみるかみたいな形で、図書館の一部を改装して、でそれでおしゃべりしていいよという、スペースにしたっていう形なのが、ラーニングコモンズです。でこれが、いろいろ建設され始めて、今もうものすごいラッシュなんですけれど、とりあえず自慢しちゃっていいですか、
はい、
ここは日本最大級のラーニングコモンズだというふうに言ってます。
そうね、なんか新聞とかでもなんかそう書いてあって、京都にそんなラーニングコモンズ最大のがあるんだとか思って、で龍太さんにこうで、あれ実は岡部さんあそこにいるんじゃないとか言って、なんかこうじわじわとこう話を聞きたいなと思ってたんですけども、今でもラーニングって自分で学ぶっていうか、一人で学ぶっていうイメージがあるんですけど、図書館って言ったら一人で行ってつい眠ってしまったとかいうこともあったとしても、なんかこう自分の世界に入るってい こうイメージがあるんですが、今日ここ初めてラーニングコモンズかかったら、ほとんど一人っていうよりはグループっていうような風に見えたんですけど、
はい、そうですね、ラーニングコモンズを支えるまあ、思想みたいな理想みたいなところで考え方で、アクティブラーニングという考え方が、最近の大学では非常に盛んになってます。一人でしんどい課題をやるよりも、みんなでしんどい課題をやった方がやっぱり能率がいいし、うまいこといくやろという発想で、そのアクティブラーニングという、みんなで、まあ、共同で学ぶ、日本語だと共同学習、協力の協ですね、に同じというふうに書く場合が多いようですけれど、この共同学習の、まあ、場所として、まあ、設計されているということがあります。で図書館は確かに一人で静かにっていうイメージなんですけれど、僕ラーニングコモンズっていうのを、まあ、仕事をするにあたって、これはちょっと一から勉強し直さなあかんと思って、何を土地狂ったか、江戸時代のことを勉強し始めまして、
寺子屋あたりから、
そうです、寺子屋とか藩校ですね、あれ勉強したらものすごく面白かったんです。なんだろう、愛知教育大学 の先生が書かれた江戸の読書会という本があるんですけれど、その先生はキーワードとして解読、あって読むという、
そっちの会なんだ、
はい、そういうキーワードをやってました。寺子屋とか藩校では身分制度から離れて、みんなでわーわー議論してた、そういうところで身分制度から離れて本を議論する、 そこにおいて競争だとか遊びにおける遊びという形の競争っていうのは盛んであって、それが実はあの江戸時代の末期その幕末の志士を出したりとか、うん、あの明治時代のリーダーを生む土壌になったんではないかみたいな話をしてました。うん、これ面白かったですね。ただ今そういう解読というのがなくなったのは なぜかというのに、あの目読の風習、あの公共交通機関の発達って、あの電車の中でブツブツ読んどったら変な人ですから、うんまあ、静かにせえという圧力だったりだとか、あるいはあのヨーロッパ式のなんか向こうから一方的に教えられる教授法、うん、我々はこれを知識注入型というふうに呼んでるんですけど、知識を注入するような形の勉強であったから、うん、が入ってきたから、それがあの下火になったんやというふうな議論がされてて、とても面白かったですね。だからあのちょっと散らかっちゃいましたけれど、話元戻すと、うん、図書館って実は喋ってもいいんじゃなかったのっていうのが僕 あの100年ぐらい前は少なくとも喋ってたっぽいなというのが、はい、あの発想としてあります。
つまりテキストを解読して読む、あるいはこう読む勉強っていうのは印刷とかが進んでからだし、みんなが読めるように状況になってからだから、
はい、
もともと学ぶっていうのは、
はいは
い、お互いにシェアするっていうか、
そうですね、だと思います、
うん、そこから展開するっていう、はい、そこに戻ってみようっていう、そういう発想みたいな、
はいはい、私個人としての働き方としてはもうそれを考えています、
うんはい、でそのラーニングコモンズがなんで今なの、なんかそのきっかけみたいなんとか、あるいは今だとインターネットで情報が断片的にこうポンポン入ってきますよね、はい、逆に本を読む、例えば学生さんだったら本を読むっていうことよりも、
うん、
こうなんか情報が先にどんどん入ってくると思うんですけども、
はい、
うん、そういうこうさっきインフォメーションコモンズだったっけな、
はいはい、
でからラーニングコモンズになっていたっていう話されてましたけど、はいはい、そういうのと関係あるんですか、今ラーニングコモンズって、あるいは日本的な文脈なのかな、
う
ん、
あると思いますね、うん、というのもあのこちらのラーニングコモンズを作った時 の、うん、あの設計者の先生の一人が講演で、あの SNSで、あのつまりネット上のコミュニケーションをリアルに落としたいと、うん、いうことをなんかおっしゃってて、
はいはい、
あこういうことを言う先生がおられるんやったら安心やと思って僕こっちに飛び込んだんですけれど、うん、逆に今、うん、そのツイッターとか LINE だとかそういうようなソーシャルの話でつながってしまうから、いやそれだけじゃないよねと、うんまあ、実際に会って話した方が絶対能率いいよねという考え方でこちらのランニングコモンズ作ってるというのはあるようです。
会って話すっていうのが大事、はいはい、
そうですね、うん、
あの図書館とは限らずに、
うん、
今こうミュージアムとかでも開くっていうのがキーワードになってたりすると思うんですが、
はい、
見せるだけじゃなくて見ている人もそこに入ることによって、
うんうんうん、
何かが場が変わっていったりとかっていうのがなんか大事なことになってるような印象を受けるんですが、うん、そういう全体的な流れもあるのかな、
うん、今の段階では、うん、僕の見る限り、うん、確かにおっしゃる通りだと思います、うんはい、ただ、まあ、先端的なあの図書館とか美術館のところをあのなんか結構見てるとそういう風な流れだという、うん、あの感じがするだけなのかもしれないですけど、でもやっぱり開いてた方がいいとは、うんうん、思いますね。
あの岡部さんが前であの出演していただいた時遥かな賞、その時はイリノイ の、はい
ね、
あのアバナシャンペーンの、うん、シャンペーンアバナのライブラリーとかもご覧になっていて、
はい、見ました。
でこちらに来られてランニングコモンズ、はい、今こう専門されていて、なんかあ似てるとこあるなとか違うなとか、あアメリカから学んで出たのはこんなことだなとか、そんなことはどんなことがありますか。
ああもうすごい覚えてるので、うんうん、いやリュウタ君ありがとう、うんうん、あの時あの彼らにあのコーディネートしてもらったんですよね、
はい、
うん、いろいろあのアンダーグラジュエット あのライブラリーについて、はい、あの喋ったと思うんですけれど、
はい、
アンダーグラジュエットのライブラリーってこんな感じだったんですよ。はい、スペースドカーンと広くて、
はい、
でそれで、椅子とか机とかがトントントントンと置いてあって、でそれで学生があのコーヒー持ち込んでなんか話してる、でそれでお茶飲みながらやってる、
はい、
でそれでむぎこさんともあのアメリカと日本の図書館の使い方、はい、そうやって学生の使い方違うなみたいな話をそれやったと思うんですけれど、はい、アメリカに追いついたのかな そういう利用の仕方はっていうふうに少し思います、
うん、はい、私今日初めて同志社のラーニングコモンズ来て、
はい、
最初驚いたのは、
はい、
ライブラリーと別のところにあるっていうのが驚いて、
はいはい、
私はライブラリーと近接か中にあると思い込んでいたので、うんうん、まずびっくりしたんですけど、
はい
はい、日本の場合はこう割と切り離している、
はい、関西は切り離したものが多いんです、うん、というのもなんでかっていうと土地の問題でね、
あ、
日本狭いですよ。でここもあの図書館の横に、うん、作ることはまず無理なので、うん、ただあの図書館と別口で設計するというのは、まあ、増えてますね、
うん
うん、これは致し方しで、うん、図書館と違うっていうことを、まあ、学生さんラーニングコモンズが図書館の文脈から始まってるとか、うん、そういうことは全然興味ないので、うん、図書館と別だったら、あ、これはラーニングコモンズという喋っていい場所なんだとイメージされるので、それでもう自然と使い方が上手くなるというメリットはあります。デメリットとしては、ね、やっぱり紙欲しいかな、
うん、
うん、電子ジャーナルとか電子書籍でなんとかなってしまう部分もあるんですけど、うん、というのはこちらは大学なので調べ物がメインなので、
うん
うん、なんですけれど、紙の本あったらなっていうふうにまた違ったのかなって思うことはごくまれにありますね、うん、でなので千葉大学にも有名なランニングコモンズがありまして、アカデミックリンクさんというのがあるんですけど、あちらは図書館に併設というかつながってますね、
うん、あとイリノイに来られた時にもう一つ見られてたのが、多分地域の図書館だと思うんですけど、
フリーライブラリー、
フリーライブラリーとかね、はい、私もアバナシャンペーンで図書館を見た時に、うん、いろんなイベントができたりとか、コンサートがあったりとか、はい、あと地域の人が使っていたりとか、
はい、
古本っていうかもういらなくなったのを買いに行ったりとか、うんうんうん、
で
私なんかだとイリノイにアバナシャンペーン最初に住んだ時に、うん、インターネットがつながってなかったので、
はい、
近所の図書館に行って、うん、こうメールを見るっていうのが最初の図書館利用だったんですけど、そういう意味でこうなんかコミュニティのとの関係ってどうですか、
うん、大学の中をコミュニティとして考えるとしたら、うん、これはコミュニティの場だと思います、
うん、
というのも例えば同じ科目を取っている学生さん同士で声かけ合って勉強にし合うだとか、うん、あるいはラーニングコモンズで働いてる学生スタッフ同士でなんか雑談の結果、研究会勉強会が始まるとか、うん、読書会始まるみたいなことで、うん、コミュニティが発生する場所としてはなってると思います。ただこれは大学の中の仕掛けなので、うん、地域住民に開放されてるかどうかというとまだまだ発展途上
ではあります。難しいですよね。です、
ただ公共図書館、うんうん、ますます前の遥かな章で、うん、オブセの図書館のっていうのがコミュニティを考えた図書館であるよっていう風に言ったんですよね、
うん、
でその時僕間違えてオブセ市って言ってるんですよ。
あ、
オブセ町なんですね、
はい、
あ、ようやく
ホッとしました今
ようやくホッとしたオブセ町の図書館、うん、なんかが鮮明になりましたけれど、うんうん、あちこちコミュニティのつながりのしての場所の図書館っていうのはだいぶ増えてきたなというのが印象です、うん、逆に図書館を設計する時のプロポーザルっていうんですかね、うん、私たちはこういう図書館作りたいです、うん、だから業者さんちょっと手を挙げてくださいというような競争でコンペのやつの書類なんか見てると、
はい、
街のにぎわいの創出の場って書いてあることが多いんですね、
うん
うん、あ、だいぶ変わってきたなと。
そうですね、
うん、思いました、
うん、でもそのラーニングコモンズを今多分日本の大学でいろんなところで作っていると思うんですが、
はいはい、
何を求めているんだろう、
うんうん、まあ、もちろん同志社の場合は新島城先生の良心教育というこういう人たれみたいな大きなビジョンはあるんですけれど、うんうん、で、僕らのコンセプト、うん、もっと具体的なところでは学生の主体的な学びができればいいよね、
うんうん、
自分から、学びができればいいよねっていうふうに言ってて、自分なりに言い換えたら、あ、知的好奇心がキックする場所でいいんだと。
ああ、知的好奇心がキックする、ね、
そう、う
ん、
そう、うん、というふうに僕は自分の中でいろいろ解釈を変えて考えてます。
うん、うん、そのためにこんなたくさんスタッフがいらっしゃったり、
はい、いや足んないですよ。
足りないですか。
足りないです、はい、1日4000人とか5000人とか。
ああ、そうなんだ、
はい、
そんな利用者が、
う
ん、
もうパンパンですよ。先ほど麦子さんには私の1日のスケジュール、
はい なんかね、もうね、アイドルじゃないですけど、
いやアイドルです。
図書館のアイドルみたいな状態になってるんですよね。
ありがたいことですね。
これはリュウタさんにこう遥かな章で聞いてみたいと思うんですが、図書館のこうスタッフがその利用者とどう関わるかっていう関わり方ってだいぶ違うかもしれないし似てるかもしれないんで、ぜひぜひこうリュウタさんの方にリクエストで聞いてみようと思うんですけどね。私あのこう遥かな章をさせてもらって、でもそのやっぱりそこはあのアーバンシャンペーンインディペンデントメディアセンターって言って、だからもう元はそういう場をシェアしながら、あの場だけじゃなくて何かやろうと思っている人がいた時に、じゃあ僕これできるよあれできるよと言いながら何かが生まれていく、そういうこうスペースを作ってっていう、そういう場所だと私はこう行って、思ったんですけど、そこに行って困ったことは、私半年間そこ通ったんですけど、自分がしたいって言わなければ、あるいはこれをやるってこう宣言しなければ、1年いても10年いてもそこにいるだけみたい
なるほど、
そういう厳しさっていうのかな、それを日本の人がいきなりそこに行ってやろうと思ったら、慣れてないっていうか、いつもステップを踏んでいろんなことを学ぶっていうことを小さい頃から教えられているし、学校教育がそうだったから、それをインディペンダントっていうか各自の好きなようにやっていいって言われた時にものすごく困るって思ったんで、そのやり方が入り方が違うなと思って、だから図書館の学び方もこういうラーニングコモンズみたいな、コモンズだからシェアできるスペースがあって、そこでこう人が集まったら何か生まれるっていう発想も、実際なんか仕掛けがないと学生さんが次に行かないんじゃないかなと思ったんだけど、どんな仕掛けがあったりとかするのかなと思って、
よくね言われるんですよ、学生にこんなに手厚く保護してあげるっていうのはどういうことなのっていうふうに言われるんですけど、僕ねそれ言われるとなんかちょっと違うなって思うんですよね。僕らそういうふうに学生にこれだけ大学がしてあげてるわけじゃないんですよ。興味関心持って、知的好奇心ムズムズしてる人なんかがいた時に、それで一言なんか背中トーンって押してあげたら、トコトコトコトコって歩き始めるやろと、知的好奇心キックさせるっていう表現したんですけれど、その時にやっぱり日本人ってすごくシャイなところがあるんで、僕も思うんですけれど、学習の相談とか、受付のサポートみたいなことやってると、学生さんよっぽどずずしいのでもない限り、普通の学生さんは勇気出してくるんですよ。勇気出してくるんやから、それはねきちっとね、リターンしてあらの、というふうに、思うんですよ。だからそれは手厚いわけではなくて、勇気絞り出したお返しだよというような形で、でも僕らは何々を教えることはしないと、助言はするけど、あとは、君らでやってね、困ったらうちらに来ればいいよっていうような言い方をしてるんです。
ディメンターとベディアセンターも、行ったらウェルカムで、まず、いいよここにいていいよってまずこうそういう雰囲気があって、あこういうことできるよとか説明をしてくれて、あなたのやりたいこときっとできるよっていうふうに、私が何かやりたいかは分かんないんだけど、できるよってかな、声かけてくれるって、そこがすごく大きくて、で次に何かやりたいとかできるかなって言ってもいいよって、まず そのできるかなってこうつぶやいていいと、でつぶやきをちゃんと拾ってもらえる、拾ったら誰かそれについてアドバイスをしてくれるっていうか、ああそれできるかどうか分かんないけど一緒に考えてみようねっていう、そういうスタンス、サポート
を、僕らもそのスタンスです、
で僕には分からないけど、誰か分かる人に聞いてみるよみたいな、分かんないんだけどこういうふうに情報を調べたらいいんじゃないかなっていうふうにつないでくれるっていう、そのやり方みたいなのをこうなんかこう地域にそれがあるっていうのは私にとってはすごく大きな出来事で、それでラジオやる時も自分は経験なくてもやり始めたらなんとかなるんじゃないかと思わせてくれたんで、だからここもそういう場所なんじゃないかなっていう印象を受けましたね。
そうですね、だから心がけてるのはスタッフが楽しくあろうと思ってます、僕らが楽しくなんかややこしいことをやってたら多分きっとつくんだったっけ、なんかしんどそうだけど面白そうやなっていう風に、やってくれる人が来るやろと。今日もちょうどなんかワークショップ、大きなワークショップをやっていて、 すごい楽しかったん
ですけど、面白かったんですよこのワークショップね。またね、
あの解説お願いします。
後でにしときますね、
はい、うん、でやっぱり楽しいって楽しい、うん、けどあのやってるのはものすごい難しいネタだったんですよね、うんうんうん、でもなんかついつい、うん、出てしまう、うん、これはやっぱり企画する側が楽しんでるから、あ次俺もやってみようっていうような連鎖が生まれるのかなっていうふうに思ったりします、うんうん、だから楽しむあのキックスターターがいるなと、
あ、
うん、いう気がしますね、う
ん、本当にそれは今日私がまた後で説明をしますけども楽しかったし、はい、そういう場所が あるそこに行けば なんかこう自分がワクってできるっていうのは、
うんうん、
あ日本のなんか図書館とかランニングコモンズとか学び方も変わってきてるのかな、はい、
変わってきてるかもしれませんね、うん、
ということであの今日はありがとうございます。
またいろいろ
あの学びに来ますのでよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。
嬉しかったです、うん。